新しい歌を主に向かって歌え、主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。この招きの言葉に応え、主イエスキリストが教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みいたします。聖書は新約マタイによる福音書第26章1節から13節です。新共同訳聖書新約の51ページになります。マタイによる福音書第26章1節から13節。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。その頃祭司長たちや民の長老たちはカイヤファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。さてイエスがベタニアで大病の人シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。祈りを捧げます。天地万物の作り主であり、キリストにあって私たちの父となってくださった主なる神様、今日この日、私たちの歩みに新しい週の新しい朝をお与えくださったことを感謝いたします。この世界は機械仕掛けの時計のように、最初の動力によってあとは勝手に動いているものではなく、今この瞬間もあなたの憐れみと配慮によってのみ存在することを許されていることを信じ告白いたします。もしもあなたの御手が今ここにないならば、私たちとこの世界はリンゴが木から落ちるように一瞬のうちに滅びへと向かい、無に帰してしまうほかないものであります。それほどに被造物は虚無の力にとらわれており、私たちは罪に傾いたものであることを改めて認めないわけにはいかない日々を過ごしております。しかもこのウイルスがもたらす死の恐怖と、そこで明らかになる不安な心と、そのいずれにしても本当はこの世界が虚無に服していることも、私たち自身が罪の裁きの不安に生きなければならないものであることも、その本当の罪と死の力の深みを完全には表しきれていない 小さなものでしかないことを認めないわけにもいきません。私たちはこのことを他のどこでもなく、あなたの御言葉から、それも御子の十字架を語る言葉から初めて知らされるのであります。御子が十字架で挙げられた叫び、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという叫びのうちに、初めて私たちはこの世界と私たちが服している罪と死の大きさ、裁きの深さを知らされるのであります。主よ、憐れんでください。けれども私たちはこの徹底的な滅びに服している世界と人間の現実を、ただキリストの十字架を見上げるときに初めて思い知らされるということは、それはすでに同時に解決されたものとして見ることが許されているということでもあります。キリストの十字架は私たちが担わなければならない罪、死、滅び、虚無のすべてを神の御子がすべて自らお引き受けになり、キリストのご復活は罪、死、滅び、虚無が命に飲み込まれた出来事でありました。それゆえ私たちが今実感している以上に、私たちを脅かす罪と死の力がいかに深く強いものであったとしても、私たちはそれらのものを最終的に棘が抜かれた力としてだけ出会うことが許されています。イースターの恩信は、この世界と私たちが最終的にたどり着くのは、この世界と私たちに最終的に与えられるものは死ではなく、死を超える復活の命であることを告げてくれているのであります。本日この礼拝の後に捧げるはずであった墓前礼拝で私たちが聞くはずであったことも、この明るい恩信以外ではありません。その墓に納められたたくさんの人たちにとって、死は滅びではなく、もはや眠りでしかない。キリストがやがてその一人一人におはようと声をかけてくださり、永遠の朝に目覚める前のひとときの眠りに過ぎなくなっているものであります。死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇られたキリストのゆえに、地にあるものも黄泉にあるものも、私たちすべてのものの命は今は等しく御子と共に天に隠され守られています。誰もそれに触れて傷つけることはできないのであります。キリストの十字架と復活によって世界と私たちの最後の言葉となったこの現実は、今はただ信仰によってのみ知られる現実でありますが、しかし今この地上に見えるキリストの体として置かれている私たち教会が、この勝利の知らせをこの御とこの言葉をもって告げ知らせることができますように。今も懸命に死と滅びの力に逆らって戦っている者たち、その死の力に囚われてしまってたように見える者たち、その者たちの戦いは絶望ではなく、すでに勝敗は決していること、しかも私たちの戦いは負け戦にはなり得ないことを教会が告げ続けることができますように。そのために今朝も御言葉をあらゆる手段をもって語り続けようとしている全国諸教会の礼拝を祝福し、良き知らせを告げる者の足として用いてください。この祈りをご自分の復活を虚しいものとはならなさらない力の主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条をもって私たちの信仰を言い表します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。これは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。礼拝堂と家庭に分かれまして、礼拝をお捧げする形になって2回目の日曜日を迎えました。去る金曜日には日本全土に緊急事態宣言がなされ、中でも私たちの住む石川県は全国的に見ても厳しい状況にある特定の地域の一つとして数えられていることが報道されています。この厳しさというものはもう何日も前から私たちも把握していたことであり、だから先週から家庭での礼拝を推奨するという決断を私たちの教会もいたしました。けれども先週の時点ではこの石川地区内の親しい教会のすべてが同じような決断をしたわけではありませんでした。対策を取った上で集まり続けた群れもあるのです。今日もそれぞれの教会がどうしているか全部確認しているわけではありませんが、なお礼拝堂に一堂に会して礼拝を続けている群れもあるのではないかと思います。すでに我々よりも早く緊急事態宣言が出ていた地域にある教会も、それが出た後も一つところに集まる礼拝を続けるという決断をした群れもあると、そのように聞いています。これは家庭で礼拝を守ることを推奨するのか、なお集まり続けるのか、これは地域差だけではもはや語れなくなっています。同じ状況に直面しながら違った実践がそれぞれの群れによって生まれているということであります。私はなお一つところに集まり礼拝を続けている仲間の群れが日本中にあることをよく肝に銘じたいと思っています。何と言っていいか、うまい表現が見つかりませんが、そういう決断をした群れがあることを、その決断を大切なものとして、これは恐れを持って受け止めなければならないと感じています。イースター礼拝を家庭で捧げることをお勧めする連絡網をこの教会で流すときも、また流した後も、私が祈り続けている祈りがあります。それは、主よ、もしもこの決断が誤りであるならば私たちの罪をお許しください。どうぞ私たちを憐れみ、私たちの過ちからも素晴らしいことを生み出してくださいという祈りであります。どんな緊急事態のもとにあっても、神様を礼拝するために礼拝堂に集まることは控えてくださいと教会がお願いするということは、これは恐ろしいことであります。もちろん目標8割、最低7割の人との接触の削減を実現するために、不要不急の外出を避ける、それが大切なことであることはよくわかります。そのことを受け入れ、礼拝堂に集まることを避ける決断をしました。そしてそれがまたキリストの命の重みを持つ隣人の命を重んじること、私たちが外出を控えて家にとどまるという、これは本来ならば愛の何も与えすることのないような、そんな小さな技をすることによって、一つでも助かる命があるならば、それはキリストの命をお救いしたことになると、そう信じて決断いたしました。けれどもその一方において、日曜日に家庭で礼拝を捧げることを推奨することにより、これはどんなに言葉を重ねて説明しても、 私どもが日曜日ごとに捧げる礼拝を不要不急の外出の中に数え入れることになっては しまわないか。ライフラインを保つためのスーパー、コンビニ、ドラッグストア、医療機関が堂々と扉を開き続けている中で、教会というものはそういうものの一つではなかったのか、人間の生命線ではないのか、少なくとも私たちキリスト者にとっては医療機関が閉じることと同じほどの意味を持つことではないのか。これは教会が一人で主張しているだけではありません。教会の大切さというものはこの世だって知っているのです。東京都の発表しました資料には、今この時にあっても社会生活を維持する上で必要な施設として神社、寺院、教会の名が挙げられているのです。この世は教会をライフラインの一つに数え、休止を要請する施設には入れていないのであります。さらにもっと大切な側面から言えば、たとえ教会に集まり礼拝を捧げることを法律によって禁じられる日が来ても、人間が作られた目的が神を拝むことであると、私たちが世々の教会と共に告白してきたならば、私たちの命を燃やし尽くす場所っていうのは一体この礼拝の場以外のどこにあるのか。礼拝というのは我々が命がけで行うものではないのか。そのために備えられた場所であります教会堂に集うことを不要不急の外出という区分で、世間の見方もまた私たちの心の動きの中でもその区分にカテゴライズしてしまうならば、私は神に申し開きが立たないと思います。だから我々と違う決断をしている仲間の群れを本当に重んじたいと思います。批判してはならないと思います。私たちの身に今起こっていることは、まさに今日お読みした6節以下の出来事そのものであると私は思っています。一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って、シュエスに近寄り、食事の席についておられたシュエスの頭に香油を注ぎかけたのです。大変高価なものだと言われています。これは嫁入り道具、婚家に送る結納の品のようなものだったという人もいます。一世一代の品なのです。それをシュエスへのもてなしとして、すべて注ぎ出してしまったのです。これは異様なことであります。ただ、宗教を知らない者、信仰を持たない者にとって、異様なことであったのではありません。間違ってはなりません。神を信じる者にとって、しかもシュエスをメシア、誠の救い主と信じる、シュエスを誰よりも重んじ、誰よりも愛してきたその福神の弟子たち、十二弟子たちにとってさえ異様なことでありました。弟子たちはこれを見て憤慨していったのです。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。これは冷静な答えです。道理にかなった答えです。しかもこの答えは、ただこの世のそろばん勘定から出た答えではありませんでした。他の福音書の描き方はいざ知らず、少なくともマタイによる福音書の流れでは、これは信仰の道理にかなった答えでありました。なぜならば、今日の聖書箇所の第一節に、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えるととあります。シュエスが十字架におかかりになる前に最後にお語りになったこと、まさに遺言としてお語りになったこと、それが今日読んだ箇所の直前の言葉だったというわけであります。私たちはそこでこう聞かされたのであります。 はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたことは私にしてくれたことなのである。高価な香油をシュエスの頭にすべて注ぎかけてしまった女性を見て、弟子たちの心に浮かんだのはこのシュエスのお言葉であったに違いありません。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。聖書の神が求めていらっしゃるものは高価な捧げ物なんかじゃないんだ。憐れみなんだ。礼拝のために神殿にいそいそと向かいながら自分の通る道の向こう側で倒れている人を見捨てていくなんてことは求められていないんだ。最も小さいものの一人にしたこと、大それたことでなくていいのです。小さな小さな愛の行為を神は、それはあなたが私にしてくれた大きな捧げ物だと数えてくださる。貧しいものに無限に連帯し、かつ貧しい我々の技を褒めちぎってくださる、そういう神様なんだ。これがシュエスの遺言です。だから弟子たちの反応というのはこの言葉を聞かされたばかりのものとして、これは単なる損得感情ではない、信仰の道理にかなった反応であったと言えるのです。けれどもシュエスは自分勝手にではなく、シュエスの言葉に根ざしてこの女のしたことを無駄遣いだと批判し始めた弟子たちに対しておっしゃいました。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。シュエスは女性の無駄遣いを喜ばれ褒められたのです。しかもその褒め方というのは並大抵のものではありませんでした。はっきり言っておく。世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと、そういうふうにお褒めになった。この聖書箇所を説くある説教者はここを読んでこう言うんです。信仰生活とはなりふり構っていられないものがあります。この婦人のように旗の人の思惑などは全然問題にしないものであると思います。信仰はあまり熱狂的にならない方がいいと分別臭いことを言う人があります。しかし信仰はただ神のことを考える生活です。それならば時としては人間の目には愚かしいと思われることもあるに違いありません。で、誤解していただきたくないのは、そうは言いましてもただ手放しに熱狂的な信仰が正しい信仰と言えるわけではないのです。この女性の行為もシュエスの反応もこの世の論理だけではなく信仰の道理の一つの側面に照らし合わせてみれば、これは不自然であり理解に苦しむことであり異様なことであることが忘れられてはいないのであります。けれどもまたこの人とはまた別の神学者が言ったことですが、私たちの信仰とか告白とか証というものはいつでも論理の一貫した思想であるとか何かを証明しようとする言葉とかそういう種類なものではなくて、我々の証の言葉というのは破れた言葉であることを知りつつもただそのありのままを証しようとするもの以外ではありえないというのです。信仰の行為もまた同じであると思います。私たちの行為というのはいつでも考え抜かれた、どの角度から眺めても不備のないことができているわけではありません。むしろ信仰の行為というものは一貫性のないままに、破れたままに、もういても立ってもいられないというところで 主に差し出すほかないというところがあると思います。だからそれは完全完璧なものとは到底言えない。いつもどこかに破れを抱えたままです。言い換えるならば貧しいままで、欠けあるままで。けれども私たちが捧げるときは、まるで献金箱の中にその破れた自分を丸ごと全部乗せるようにしてしかお捧げすることができないものではないでしょうか。しかしそのようないつでも貧しく不完全なものに過ぎない私たちの行為を主イエスというお方は大きく大きく喜んでくださる。それを喜んで受け入れてくださる。この主イエスのゆえに私たちは安心して決断できるのであります。でそのことを忘れるときに、私たちは人を批判しなければならなくなるのではないでしょうか。自分だけが正しいと思い込まなければやってられなくなってしまうのではないでしょうか。けれども自分の不完全さとその不完全な捧げ物を大きく大きく取り上げてくださる主イエスを知るならば、この女性のした行為を弁護してくださる主イエスを知るならば、私たちは自分のことも人のことも絶対正しいとも絶対間違っているとも言う必要がなくなるのではないでしょうか。むしろ我々と違う決断をした人を前にして、むしろ我々が成したギリギリの決断によってその手からこぼれ落ちてしまっている大切なこと、思いがけず最も大切なものをこぼれ落としてしまっているかもしれない、そういうものを私たちに代わって保ち続けている信仰の仲間がいるということは、私たちはそれはひたすら私たちにとっての恵みとして発見できるようになると思うんです。そしてこの場合、どちらの決断をするにせよ、私たちがいよいよ必要としているのは罪の許し以外ではないと思います。私たちが必要とするものは今までもこれからも何ら変わらず、愛も変わらず、神の憐れみ以外ではないと思うのです。そして主イエスキリストというお方は、その許しと憐れみを私たちに注ぐことを躊躇されるようなお方ではありません。主イエスというお方は憐れみをせき止められるようなことはないのであります。そしてこうも言わなければならないと思います。この主イエスが戸惑うことなく、躊躇することなく私たちに注いでくださるという許しと憐れみというものは、それこそはっきりわきまえなければなりませんが、これこそがまさに宝の無駄遣いというほかないものだということです。一番道理にかなわないことをしてくださるのは主イエスだったのであります。主イエスの無駄遣いとは、この罪深い私たちのためにご自分の命を注ぎ尽くされたということです。この私たちを許し続け憐れみ続けるということをしてくださるということです。すべてを語り終えてイエス・キリストが歩み出してくださったのは十字架に向かってでありました。無駄遣いをしに行かれたんです。主イエスの語り尽くされた言葉に生きえない破れた人間、ほころんでいる人間を、それらのものにふさわしい地獄の火に追いやるのでも、無に帰そうとするのでもなく、許し憐れみ生かすために十字架でご自分の命を注ぎ出されたのであります。神の一人子の命が罪に沈んだ被造物に過ぎない人間のために注ぎ出されたのであります。これを無駄遣いと言わずに、何を無駄遣いと言えましょう。神は計算なさいませんでした。 神のなさったことは我々の視点からすれば愚かなことであったと言わなければならないようなことであります。けれどもこの神の愚かさが我々を生かしているんです。この世界を滅ぼさずに今はこの時も保っているんです。神は本当の意味で不要不急のことをされたのであります。しかし神にとって不要不急であったはずのことをあえてしてくださったことによって私たちは生きることが許されたのです。この主イエスの歩みのゆえに女の捧げた香油は主の葬りの備えとなるという意味を持ちました。この女性は自分の注いだ油がそのような意味を持つなどとは考えていなかったに違いありません。それこそ深く考え抜いたところで自信を持ってこれは正しいことだと行ったことではなくて、主イエスとの出会いの中で思わずに心に迫るものがあり、破れたままに捧げたものだと思うのです。しかしこの捧げ物は私たちのために十字架を選び取られた主イエスのゆえに、ただその主イエスのゆえに本当に正しいふさわしい捧げ物と数えていただくことができたのであります。日曜日ごとの礼拝というのはその主イエスの行為を褒めたたえ、神に感謝し、神のくださった命を喜ぶ応答であります。主の死に応える我々からの感謝の捧げ物であります。これが不要不急ということはありえません。礼拝を書くならば、たちまち私たちは主イエスがご自分の命をもって計ってくださった自分と隣人の命の意味を失うのであります。主なる神様への大きな恩に対して捧ぐべき感謝と、またそこでこそ知ることの許される自分と隣人の重みというものがあるから、これは礼拝せずにはおれないのであります。私たちの礼拝はこの物語の女性が注いだ香油以上にやむにやまれないものであります。これは命をかけて捧げるに値するものであります。その礼拝を途絶えさせないために、今日本中の教会が今この瞬間も試行錯誤を続けているのであります。しかしそれぞれの場で礼拝を必死で捧げている私たちを生かしているのは、どのような決断をしようとも、どのような決断をしようともなお主の許しであり憐れみであるのであります。2000年前も今この時もキリストの十字架に実現した許しと憐れみが我々を生かしているのであります。許しと憐れみなくしてただの一瞬も立っていることのできない私たちであります。どんな勇敢などんなに熱い応答も、あるいはどんなに愛に満ちた神学的な決断も、この許しと憐れみを必要としない正しさなんてものはどこにもないんだということをわきまえ、不器用で欠けのある自分自身を、この教会をあるがままに神にお捧げしたいと思います。主の許しと憐れみがあるならば、この私たちがどんなに欠けが大きくとも、主イエスの父なる神にとって忘れることのできない大きな喜びであったように、隣人にとっても祝福であり得るのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ私たちをお受け取りください。不信仰によってだけではなく、信仰の名においてこそあなたと隣人を隠れて憎んでしまう私たちを憐れみ受け入れてください。あなたはそのような私たちをすでに受け入れてくださいました。御子の十字架をこの世界に打ち立ててくださいました。あなたの愛の浪費によってのみ存在できる私たちであり、この世界です。 その愛に支えられて、破れたままで、ほころんだままで、差し出される隣人を喜び祝い、この自分をもあなたを礼拝し、隣人を祝福するために何度でも差し出すことができますように。私たちの正しさがあなたと隣人を小さくすることのないように、憐れんで助けてください。この祈りを祝福の主人であり、喜びの主将である私たちの主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌を歌って主を賛美いたします。54年版旧賛美歌の391番をもって主を賛美いたします。献金をお捧げいたします。
祈ります。ご在天の父なる神様、このような時にもあなたは私たちのそばにいてくださると信じ感謝いたします。どうぞ困難の中にあっても心を合わせて歩む民とさせてください。ここに献金を捧げることができまして感謝いたします。どうぞ あなたのご用意をお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。祝福いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。